皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会番外編の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うえちいたです。
こんばんは、ごです。
よろしくお願いします。今回思いっきり番外編です。今からクイズ大会をします。で、我々その野木良日映画部はの特徴といえばはぐらかしトークです。で、みなおのおのが出題します。はぐらかして映画を紹介します。で、もちろんその映画のタイトルを早押しならぬ早答えで答えてほしいんですが、野木良さんが出題している時残りお三方が言います、うん、3人ともわからなかったら野木良さん減点です、うん、あまりにも はぐらかしってどんなにでもできるけんね、
そことは
しすぎるとダメって。で、逆に分かりやすくしてもダメ。例えば、うん、野木良さんは綾瀬はるかが好きなんだけどとかいうようなことを知っとる人間やったら一発で答えれるようなことを言ってしまうと、うん、
ダメね。
ダメ。それリスナーさんさっぱり分からないから、うん、そういう時はうよちいたさんが例えば一発で答えたとする。残りのお二方がそれはダメよとか言って二人ともが言うたら、うん、また出題者マイナス1点です。
なんで難しいで、
うん、回答者は0点です、うん、でもそれをダメよっていうのは1人3回までしか言えません、うん、ダメ連発されたら困りますんで、うん、まあ多分これはあんまりこのが適用されることはないだろうと、まあうんうん、
普通にやってみますか。
やってみますか、うん、では、野木良さんから言いたいと思います。
第1問
第1問
です。
はい、はいはい。
野木良さんに脱獄者のおすすめ映画といえば
大脱走。そのまんまやな。
早すぎるんですけど、またヒント言ってませんから。
う
ん、
あ
のですね。
もう酔ってますね、だいぶ。顔真っ赤じゃないですか。
そうだよ。
今回はいろいろなジャンルを最初に言ってもらいます、はいうん。ジャンルは必ずしもアクション映画とかである必要ありません。はい、なんかに絞って言ってもらって構いません。脱獄者でおすすめがあります、うんはい、見てる分にはいいんですけど、実際恐ろしく汚いところを主人公は通って脱獄するんですよ。
あ、トイレの中
ちょっと分かったかもしれない。
そういうのじゃなくてもうそういうの言っても答えませんから、うん、もう答えだけズバンって言っててください。
いやいや、独り言
です。独り言です。
答えはいつの段階で言っていいんですか。
いつの段階でもいいです。じゃあ最初GO って言ってからにしようかなと思ったら、うん、3人同時にポッと答えられる恐れがあるから、うん、それだと早ご対の意味がない、うん、先に考え、うん、思いついた意味がないんで。でですね、やっぱり最後に勉強は大事だなと思わせます。
勉強
バカは脱獄できねえ。すっごい主人公頭良かって脱獄できたんですよ。
ショーシャンクの空、
当たり。
これも出てきた。頭がいい腕で出てきた。
汚いでちょっとこれかなって思ったんですけど、
うんうんうん、素晴らしい。全然わからなかった。
じゃあ第2問、
はい、
我々が住んでいる県でロケをした映画でおすすめがあるんですが、
はい
はいはい、
なんかね、何でも
はい
言っていい
言っていい
そこから1回しか言えないんですよ、
うんうん、あ、回答権1回だけ。
そう、何回も言ったらそれ、うん、あ、緊迫感がないじゃないですか。
あ、回答権1回だけ。
1回だけですよ。
ちょっとしんどいな。
僕司会にないですかね。司会にはないですかね。
何ですか、
ポスターとか。難しいな。我々が住んどる県で言うたら結構あるけんな。
これだけだとちょっとまだ、
う
ん、
もうちょっと
まだ絞れんです。
まあ、まあ、で、
でですね、うん、映画の中で、後のエピソードになるんですけど、はい、とある民家の壁に、この人のサインが書いてあるらしいんですよ。そのなんか、ものすごく田舎で撮影してるんで、はい、その撮影したと、そのサインが書いてあるところは、我々が住んでる県じゃないかもしれない。いろんなところでロケしてますから、じゃないかもしれないんですけど、なんかすごく田舎でホテルがなかったそうで、うん、民家に泊まったそうです、うん、で民家の壁にこの人のサインが書いてあるって、それすげえよと思って。その
一般家庭、
一切ヒントには答えませんから次々と言うていきますんで。
これでも分からない。
それは知らんな。
それ分からんな、うん、まだ分からん。
でね、我々が住んでる
国の
首都でも、うん、首都の のとあるお寺でも撮影してるそうなんですが、私とあの我々住んでる首都に旅行で行った時にそのお寺わざわざ見に行ったんですよ。ロケで使われたっていうんで、ここであったかよ、そのお寺を貸し切って、あの手挙げなくていいですか、手挙げても決断見えませんのでテレビじゃないんですから
酔ってますね、酔ってますね、ムエさん、
あ、ま、
いきなり
もうちょっと聞こう、うん、
もうちょっと語ってください、うんうん、好きなんでしょその映画、
あ、ね、
大好きなんでしょ、うん、語って、まあ、最後まで、
はい、いやいや、あのですね、
はい、
あのおそのお寺なんですけど、
はい、
すごいなと思ったんですよ、
はい、
この人が来たかっていう、
うん、
まあ、その首都にその人が来るのは、
うん、東京、
東京よ
な、
首都、
首都にその人が来るのは何ともないんですけど、うん、我々が住んでる県にその人が来たというのはすごいよこれ、うん、ほんでね、うん、映画部で見てるんですが、あ、ちょっと古いんで郷さんがいなかったと思うんですけど、うんうん、あんまり点は良くはなかったと思うんですけど、後々思い返したら案外まあまあ面白かったよねっていうアクション映画なんですよ。ほんでね、
あ、
何ですか、笑っちゃダメ、笑いは答えにならないです、言ってくださいよ、
いや語りたいでしょ、
いやいや
語りたいでしょ、
いやいや、もうあんまり
いいですか、ウルヴァリン、
侍
あたり、
ああ
のウルヴァリン侍とまで言わないとダメ、
ね、そうかそうかそうか、う
ん、3問ずつぐらいいきますか、
一応4問考えないというか4問と言います
ね、は
い、ちょっと点数
面白い展開のやつだけ取り合えんだけ、
うん、
ああ
そういうことか、だから
僕は坊さんかもだね最初、
あ、坊さんはあれオール見守りロケやし、
あの日本のあちこちでって言ってたんで、
だけに違うな思って、
はい、俺の中の1個ダメになりました、ご苦労さんです、ご苦労さんです、
だからもうそのなんかね、トレーニングをし続けるっていうのが出演条件にあって、
うん、
トレーニングジムが田舎なんてないんで、こんなやつベンチプレスとかなんかいろんなやつを全部民家に持ち込んだんやって、
うん、
でその止めてもらったお礼にっていうんで、あのヒュージャックマンのサインが壁に書いてあるんで、
なるほどなるほど、
確かにあの人体バキバキですもんね、うん、
だけど、ね、大三島に来たんよね、大三島にあの人来たんかっていうのがすごいよね、うん、
いやなるほど、だってうちの県でアクション映画ってあるかってなったらもう
アクション映画っていうんで、今までその、
いろんな
ヤホーっていう方には戻ったよ、豊崎さんの方やろ、
うんうん、
あれアクションじゃねえぞあれ、
ヤホーって何、
ヤホーっていうかあの叫ぶやつ世界の女子に叫ぶやつ、
あれ僕映画見てないです。
で映画部で 見てない、見たって言うんでね、外れたんや、
一番最初のヒントの時にはガリレオかもだんよ、
あ、俺も、
あ、
俺もガリレオも
だ、あれ愛媛やってるんですか、
愛媛やってる、
一部で、
あれは真夏の方程式、
真夏の方程式、
高浜に来たんや、
あの昔 の、 あの、モンチッチ海岸、
北条ね、うん、
へ、では3問目、
はい、
時間旅行もののおすすめです、
はい
はい、
はい
はい、
今人気の俳優さん、
はい、
女優さんが、
はいはい、
無名というか駆け出しの頃に
サマータイムブルース、サマータイムマシンブルー ス、 ルース
あたりです、早すぎる早すぎる
いいんやろ別に早かった
もん、いいですよ、いいですよ、
カットやな
あれ誰出てるんですか、
ね、牧陽子、
はい、
上野樹里、
はい、
エイタ、ムロツヨシ、佐々木蔵之介、
すげえ
でね、あれね、
ムロツヨシもちょっと
ムロツヨシが出とんやん、
全然気がつかなかった
、誰やけん俺は、
うん、であれね、元広克之監督がやってるから、はいはい、
うんうん、
元広克之監督がやってるうどんと踊る捜査線に同じ名前のキャラクターが出てくるので、
は
い、世界観が共通してるっていうことで、
うん、
どこまで言うつもりやったんやけど、
すいません
なぜそこで分かってしまうんだ
すいません
では最後の問題です、
はい、
はい、
これはズバリ、俳優さんの名前言いたいと思います、
誰、
大泉洋さんが出ている映画でおすすめです、
うん、あ、これ何本かあります、
ね、でもね
結構出てるんや、ね、
でも なタイトル言えって言ったら詰まるな、
あれじゃないかな、
俺もあれじゃないかなと思う、
ちょっとこれだけだとちょっと絞りきれんですね、
うん、でね、視点が途中で変わります、
時代劇
こっちからの視点で、うん、まあまあ観客見るんだけど、うんうんうん、話が進むとあっちからの視点に変わるんですよ。変わった時にあーっていうふうな見てる側思うんですよ。みんなえあーというかえーあーというような感じ。これは作りがうまい。視点がガッと変わるんですよ。最初はあの
ほとんど見てないと分かるんですよ、
ね、最初はね、はい、その視点のそのとある人の視点で見てるんだけど、うん、でもだんだんと後編になるにつけてもう一人の違う人の視点に変わった途端に、うん、そういうことやったんかっていうことになるんですよ。ほんで
今のところ全然分からない。決定打がない。決定打がない。これ多分これだろうっていうのがないんよ。
まあ見終わった後にもう一遍見てみようかっていう気になる。
なんだ？
大泉洋です。
でね、
はい、
この人と大泉洋さんにとってこの人と一緒にやるめっちゃ相性ええんやなっていう人が相方で出ている。で後々その相方さんとも一緒に出ているやつがある。
別の作品で出てる、
ね、別の作品で、うん、でねこの映画にねとある女優さんが出てくるんやけど、うん
はい、
決して主役を張ることができない女優さんが出てくるんやけど、うん、いい味出てるんだよね。でね僕
まだ全然確信ついてないな全くわからん
全然わからん、
全くこれっぽっちもわからん。
じゃあもうちょっと深く入れましょうか、う
ん、見た人は分かるんだろうね
多分ね、う
ん、
これも今書きかけあったんや4問目書きかけあったんやけどね結構ねちょっとでも触れたら分かってしまうような完全に見てる人騙します。騙し映画では小粒なんだけどかなりいい出来でこの監督さんっていうのはその作品の前も後も騙し映画です。
ああ、物語が始まっ、あ、あれじゃ、あれ、ね、
答えて。
いや、俺題名出てこんねんやけど、出てこんねんやけど、あの物語一番最初に始まるじゃないですか。始まった一番最初のシーンで騙されてたやつ。俺が思ったんは、
これこっちも分からん。1ミリも分からん。
出てきた。
ほんでね、最初に出てくる
病院のシーン。
最初に出てくるあの主人公というかキャラクターの視点で見よるときはね、その人が主人公だと思って見るんよ。見てる方も
女の人が妊娠しててあの耳声当てるは聞くわけよ。
ほんでねその
なんじゃ
ほんであ
れ俺
ずっとね観客はその最初の視点の人との目線で同化して一緒に話を進めていってなんじゃろなんじゃろなんじゃろ主人公がその時の主人公がなんか謎を抱えている見よる方もなんじゃろなんじゃろなんじゃろって一緒に話進めていくんだけどある時にでなんじゃろなんじゃろなんじゃろ言った時に途中でその人を置いてきぼりにして観客だけに答えを見せるんよ。バンと答え見せたところで視点が映るんよ。それでああっていうことになる。
騙されとったと思ったのが騙し取った最初から観客が騙されとった映画なんですよ。ごめん俺
分からん
タイトルが出てこんから俺ダメ。
俺も分からん
見てるけど、確かね、野際さんに面白いよって勧められて見たビデオなんですよ。ビデオか DVD なんですよ。
映画部では一緒に見に行ってないやろ。
俺見てに行ってないと思う。
こっち来てないんじゃなかろうか。来たか。あ、来たか。
全然分からん。
これ歌舞伎役者の人も
歌舞伎役者
あれ騙すんすよ。
出てないよ。
出てなかったっけ。
出ない、
さっぱり分からん。
大ヒントです。現在の大河ドラマで共演してます。
大河ドラマも民権分からんし。
大ヒントです。
俺はタイトルが出ない。見てるけどタイトルが出ない。ごめん
答えてくれないとマイナス1点になってしまう。大ヒントです。最初の主人公は探偵気取りをします。そしてその後探偵として人探しをするんだけど探しても探しても見つからないのよ
見つからないね。
ほんで見よる観客もどこにおるんじゃろうと思ったら、
そうそうそうそう、
場面がパッて目の前に出てくるんよ、うん、そこおるやないかいって途端に今までのが 騙しだったという解説が入るんよ。解説というのはもちろん絵で話すんやけど、
絵で話す、
絵というのはあの言葉で言うんじゃなくて、あの映像で言うんやけど、ちなみにですけど、タイトル出ないんでしょ。
全然出ません。
じゃあもうダメ元で言っていいですか。
はい、
探偵はバーにいる
ブブ
ですよね。
じゃないです
。違いますよね。
分からん。多分 DVD で、あの、萌えさん見とると思う。
かな、 100% 見てます。
小泉洋が出てるやつですよ。
多分
タイトル言うた
らいかんやんか。言うたらいけど、タイトルはね、話の内容と全然違う。タイトル自体の意味がなぜそれになってるかわからん。
わからない。
もちろんそれを示唆する場面は出てくるんだけど、本編とそのタイトルは全然関係ないよねっていう。
全然わからん。
これが
記憶に残ってないんだろうな、おそらく。僕の
多分、俺は言ってるやつは多分同じ映画だと思うよ。確信はないけど同じ映画だと思う。
題名分からんわ。
俺ね、題名の楽しみも出てこんのよ。
あの、じゃあ、あのうるちいたさんに 0.5 点当たりです。
あの病室でこうしとるんでしょ。
当たりです。
そうでしょ。あ、病室で、あの妊婦さんの主人公の女の人、
なんなん結局
の女の人 の、子供の鼓動を聞くのが大泉洋なんですよ。
あの、とりあえず答え教えてもらっていいですかね。
直訳すると放課後、
こうアフタースクール。
はい、
あ、すいません存在自体は知らんですけど、アフタースクール、
うん、アフタースクール、ランタラケンジっていう監督さんで、ね、
あの覚えてくれても思い出さんないけどな。
鍵泥棒のメソッドの監督。
ああ、はいはい。
その前は普通じゃないっていう、普通じゃないの撮って有名になってアフタースクールが撮れて、
メソッドより
面白い。
もう面白い、うん、で、うん、なんかあんな感じ、メソッドもなんかええやでしょ。うん、あれもアフタースクールも
そうそうそうそう。で、大泉洋さんと坂井雅人さんと佐々木蔵之介さんと、
う
ん、
あ、そうそう、あ、俺佐々木蔵之介ね、歌舞伎の人だと思う。
佐々木しかないよ。佐々木蔵之介は酒屋の息子やけん、あれ蔵之介なんやって、うん、ほんで、あとは田畑智子さん、
知らない。
で、
知らない。
あの、妊娠しとったんは、時矢孝子さん。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
じゃあ、お次の方
いきましょうか。
はい
はい、難しそうやな。
難しい。
なんか往年の映画とか出てきそうやね。
相当簡単よ、このは。うん、はい、まあ、いきます。はい、A さんいきます。はい、第1問、
はいはい、
主人公は男性です。
はい、
はい、
広いな。
はい、
幅広いな。
ちょっと最初にジャンル言ってもらいます。この映画でこういうタイプの映画で、全く何も言わなかったら、
アクション映画です。
あの、ヒントとしてて難しいから、
アクション映画、アクション映画の私のおすすめです。
ムエさん、はい、アクション映画しか見てないようなイメージなんだけどな。
で、この主人公はアメリカ人です。
はい、広いな。
まだ広いな。
まだ広いな。
テレビ業界出身です。
テレビ業界出身、
うん、
で、現在はかなり高齢ですけど、現役です。
現役、高齢。
はい、はい、
うん、
イタリア、連想ゲームね、イタリア、
うん、
マカロニ、うん、もうだいぶ分かってきたと思うんやけど、
うんうん、
で、このおすすめの作品は、うん、全部で5作品シリーズ化されてます。
ダーティーハリー。
正解。
マカロニでクリント・イーストウッドだろうなっていうような感じ
が。俺、あの、あっちかも大丈夫、何だっけ、夕日のガンマとかじゃ、
あっちの制作品言うたらダーティーハリーしかない。うん、
本当はね、次はね、決め台詞を言うつもりだったんで、
うん、
まあ、次行きましょう。
はい、
第2問、
うん、
これもアクション映画です。
はい、アクション映画。
はい、私個人としてはあまり好きなジャンルじゃないんです、ジャンル的には。
はい、
だけど群像劇です。群像劇として見ればすごく面白いです。
はい、
うん、
群像劇。
主人公は2014年に死去してます。
最近死んだんですね。
分かった、なんか分かってきそうな、
うん、あれタイトル何やったっけ。
いや、僕
スナイパー
ブブー。あ、監督は2003年に死去してます。
2003年。
はい、
隊長さんもも
う
2003年に死去して
分からん。
シリーズ全5作品。
これも5作品あるんですか。
はい、
5作品。
もうちょっと言いますね。
ちょっと待ってください。はい、あ、いや違うか。5作品とも同じタイトルということ。あ、ヒントを言いたいかのか。聞いたいかのか。
言えません。
5作品。
じゃあもう一つ言います。ほとんど無名の福本製造さんが出てますけれども、この死に様があまりにも衝撃的でした。
ああ、それだと、
福本製造さん読んで分かったと思うんですけど、
日本映画で、あの、無名の嫌われ役の人ですよね。
はい。
え、その人がって、
それで5作品出てるって。
5作品。
5作品だと何になるんだろう。
何なの。しかも、2010年に死んだ。
2003年に監督死んだんですよね。
2003年に監督が死んでます。
2003年頃深作金次ってその頃死にませんでしたっけ。
主人公は2014年に死去してます。
主人公2014年
大死んだっけ。
もうちょっとだけヒント言いましょうか。
はい。
この映画でピラニア軍団が有名になりました。
わからない。ピラニア軍団、
はい、
ピラニア軍団って。
ピラニア軍団、
アバシルバンガージ。
いや、時代劇なんですよね、これ絶対に。
時代劇なん。
絶対に時代劇なんですよ、これ。
そうなんよ。福本製造やけん、時代劇なんよ。はい、
もうちょいヒント
もうちょっとヒントいきましょうか。時代背景は昭和21年から昭和45年ぐらいを。
昭和21年から昭和45年
?5 年ぐらいまでを描いてます。
昭和21年から昭和45年。
5年ぐらいまでを
描いてます。一つだけいいですか。
はい。
私、回答権がないんですけど、
はい、
これ、アクション映画、
まあアクションの、まあ、群像劇とは言うたけど、
あ、うん、まあどうぞ。はい、すみません。
はい、
仁義なき戦い。
正解。
よかった、よかった、よかった、よかった。いや、もう昭和21年がもう大ヒントでした。
いや、ここでセリフを言うてやろうかなと思ったんだけど、
はい、
じゃあ第3問いきます。
はい、
これもアクション映画おすすめです。
はい、
はい、映画のラストで出てくるテーマ曲だけちょっと口ずさんでいます。
はい、
はい、
タッタタンタンタンタタッタンタッタタンタタンタタッタタッタタッタタッタッタッタタタタンタタッタタタッタン。
聞いたことあるね。
それだけ。
なんか聞いたことはあります
ね。はい、はい、全てカットですね。
ヒント2。
全てカットです
ね。笑う犬のミル姉さんのコーナーで紹介されて、すごく衝撃的で面白かった。
あ、なんかわかるかもしれない。
いや、まだまだ
まだ
まだまだまだまだまだまだ
まだ。決めゼリフ、あ、これ決めゼリフは言わん方がいいかな。まだ調査結果では100人の最も偉大な映画キャラクターの第12位になってます。
12位か。
中途半端
だ。中途半端やな。
じゃあもう一つ合わせて、はい、これ言うたら分かるかもしれない。最もタフな映画キャラクターの第3位になってます。
タフな、
また3位もちょっと中途半端で、ね、
そう、
タフ、
う
ん、あ、ダイハード。
正解。
ああ、よう分かったね。さっぱり分からんかった。
だけど、もっと言うとったんや。本当は愚痴のオンパレードとかな、ね。ベレッタ 92F とかな。
多分
ああ、だからクリスマスの曲かかるんだ、最後で。
多分と、さっきの、エンディングテーマで。
ああ、そっかそっか。
ということです。
はい。はい、じゃあ、コウさんいきますか。大長さんは、問題が多いから。
問題児。
問題児。
問題児やけん。
そうですね、まず1問目なんですけど、
はい、
ジャンルは戦争です。
はい、はい、戦争映画ね、
はい、ヨーロッパが舞台です。
はい、
はい、
でこの作品で後のジャンル、まあ、後の戦争映画に多大な影響を与えたものです。
あれ、僕もそれ問題考えとった。4問目に多分よ、多分
そうなんですか。
うん、多分
で、ジャンルのもう与えた影響として、まずフィルムの色調、そして音響、
うん、
であと CG です。
CG
なんです。ただこの CG は全面的には使ってないんです。
真っ先に潰れていい。プライベートライアン
当たりです。
CG なんかある
の？一部の CG って言うたんで、
あの A コーダーを CG でピュンピュンってやるのが、もうプライベートライアン、いや大元さかのぼればフォレストガンプが一番最初なんですけど、
あケツに弾が当たったやつね。
そうなんです、うん、ただあの大々的に使われ始めたプライベートライアン であとフィルムの色調がだったのちょっと色に色調を落としたりとか、 あと音響で爆弾になったらキーンってなったりとか、
はいはい、あじゃあ僕が考えとった戦争映画とは違った、う
ん、そこが なんとかの腹渡
じゃあ2問目です、
はい、
これはちょっとあの外枠から攻めていくヒントなんですけども、はい、日曜洋劇場でやたらめったら放映されていたモンスターパニック映画です。
はい、
はい、
ただこれあのブルーレイは出てないんです。
で
DVD は出てたことは出てたんですけど、うん、あの一旦出て再販はされてないんです。
うーん、あー、今見ようと思ったら至難の業ってやつね。
そうですね、
レンタル作品にもないな。そしたら
あのレンタルしようと思ったらなかなかないんですよこれ意外と。でそのモンスターは海のモンスターです。
あれじゃな、いや違うな、あれあるのか、あるのか、海のモンスター、
海のモンスターです。
うん、うん、
まさかこれじゃないやろな、マニアックすぎるな。だけどこれは
これまあマニアックっちゃマニアックかもしれないんですけど、その日曜洋画劇場でやたらめったら放映されてたんで、そこまでマニアックじゃないと思うんですよ。
淀川さんやもんね。
え？
淀川さんよ、日曜。
そうまだ
日曜、あ、でもあのすいません番組名は違うかもしれないですけど、テレ朝のあの日曜のやってる映画でやたらめったら放映されてたんです。
あ、
だから番組名は日曜洋画劇場ではないですね。淀川さん多分この解説してないです。
あ、したら新しいかもしれんことや。
そうですね、
海やな。
海やったらもうどうしてもあれしか、うん、海のモンスターってあれしか出てこん、もう
これしか出てこんねやからな、
うん、
これやろ、うん、えこっち
これはこれやないか、うん、
これでまあもう先をどうぞ、
はい、舞台は船です。
船、
あれも船やな、
うん、船やね。
あ、もう沈没するかな。グリード
当たりです。
あ、おお、当たった。グリード、
ザ・グリードです。
グリード、
ザ・グリード、どんな映画。
え、あの
踊り食いやつ
やな。踊り食いです。
人間の踊り食い。
豪華客船の中で触手がブワーってきて、よう分かりましたね。
へ
え、いやこれ当てられると思ってなかったんで。次3問目です。
このマニアックなのでも正解できるんや、
はい、僕テンタクルスか思ったんだ。
タッタコードしようと思った。
あ、
これ最初ジョーズか思ったよね。
ジョーズ最初はね。
でも
そうよ、
日中洋劇場でジョーズはやってねえぞと思って、うん、そしたら新しい
ザックリートやたらやってませんでした。
なんかいや覚えてない、
覚えてない、
なんかやたらやってたイメージがあるんですよ。で3問目なんですけど、
はい、
これはまあ、ジャンルと言っていいのかなんですけど、シリーズものなんです、
はい、
シリーズものでこの作品はある作品から見たら続編でもあり、うん、ある作品から見たら前日談でもあり、
うん、
そしてリブートもの、仕切り直しものでもあります、
はい、
仕切り直し、うん、ものでもあります、
はい、
で、これはあのさっきクイズに出てきたものと関連がある作品です。
うん、
うん、
うん、どうぞ。
はい、でこれは漫画原作です。
うん、
うん、
原作です、
うんうん、遠い、まだ遠い、
まだ遠いです。
すごい遠い。
これなんですけど、あのシリーズもので、シリーズものってやる場合に大体あの前の作品とかだと役者が変わったりして同じキャラですって言ったりするじゃないですか、
うんうん、
ただこれは全部同じ役者さんで同じキャラをやってます、
うん、主要人物は
主要人物は変わってないです、
うん
うん
うん、
全然出てきません。
さっぱり分かりません。
もうかすりません。
今続編がそろそろ公開します。
続編がそろそろ公開で、漫画が原作、
はい、
漫画が原作で同じ人が演じている、
はい、
でリブート、
リブートものでもあり前日談でもあり続編でもある、
はい、デッドプール、
違います。
あ、違う。
でも
近いです。
近いです。
回答権なくなった。
近いです。
近いって言うたらもうあれしかない。あれしかない。でも見たこと、あ、
いや、いや、まだ見てない。
ちょこちょこしか見てねえもんな。
皆さんが見てるかどうかちょっと僕知らないです。
それは何、シリーズ名を言ったらええわけ。
できればそのタイトル名も答えてほしいですね。シリーズ名の他に。
じゃあ今、うん、
もう一丁、マーベルか DC かどっちかにしてほしい。
あ、それでしたらマーベルです。
あ、
キャプテンアメリカシビルグロー。
違います。
X メン。
僕はまだタイトルが出るまで何も言いませんよ。
え
X メンの中に何個かあるじゃないですか。
あ、サブタイトルやろ。
はい。
サブタイトル前 X メン。
あ、 X メンだけじゃ正解なら
ず。 X メンは何個もありますよ。
サブタイトル言わんと
ね。はい。っていうか今5作品あります、 X メン。
いや、俺コウさん、それ忘れたらコウさん、次コウさん、何、はい、何 X メンって。
X メンのフューチャー&パストです。
わかんない。
え、見てないですか。
見た。見てない。
X メンは1、2、3と、うん、ファーストジェネレーションっていう過去の、
あ、それで焼き直しになるんだ。
マグニートと、
の若い頃、
若い頃のやつがあるん
です。あれは見た。
で、フューチャー&パストは、その X メン1、2、3と、ファーストジェネレーションをつなぐ作品なんですよ。
そういうこと
で、ファーストジェネレーションから見たら続編になって、1、2、3から見たら前日談になるんです。
あ、そういうこと
か。さらに X メンの話を、またやり直すんで、リブートものにもなるんですよ。
じゃあ、隊
長。割といい問題やったね、
今の。じゃあ、隊長さん、半分だけ言うだけ 0.5 点にしようか。
惜しかったんです。もう、デッドボール来てやってた時、ああ、もう。
じゃあ、隊長さん、連続9問お願いします。
お願いします。
9問全部やった。まず、ものすごくつまらん問題からいきます。
はい。